医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、がん医療の最前線、がん克服を目指しての16回目、遺伝性腫瘍への取り組みと題して、国立がん研究センター中央病院遺伝子診療部門長平田誠さんにお話しいただきます。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんです。
平田先生、本日は遺伝性腫瘍への取り組みというテーマで、いろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはじめに、その遺伝性腫瘍とはということで、その特徴とか、原因とか、遺伝形式について、解説をお願いできたらと思います。
はい、ありがとうございます。遺伝性腫瘍、多くは、がん抑制遺伝子の中で、何らかの遺伝子の変化が生じて、その結果として、様々ながんのリスクが高くなる、そういった病態になるかと思います。多くは、その中でいわゆる上染色体兼性、昔は優性と言われていた遺伝形式を取っておりまして、その中で、がん発症リスクが高くなるという状況がありますので、それに対する、リスクに応じた、サーベイランスと我々呼んでいますが、精緻な検診ですね、そういったものを行う、あるいは、疾患によってはリスクが高いものに対して、予防的な、医療として、リスク低減の手術を行うというような形での対応が取られているものということになります。
上染色体兼性遺伝ですかね、昔は優性遺伝と言ってたと思うんですけど、その遺伝の確率は半分っていうか2分の1になっていくんでしょうか。
そうですね、兼性遺伝形式になりますので、その遺伝の可能性は2分の1という形で伝わるものになります。ですので、ご家族の状況を見てですね、やはり似たようながんの発症が、認められるとかですね、そういうような形でこう、疑われるような、そういったケースが多くあるかなというふうに思いますが、ただ、その中でですね、やはり疾患によってはその女性に影響が強いとか、そういったものの場合には、ご家族の中でこう男性側に伝わった場合には、なかなかそれがこう明らかでないというようなこともありますので、実際にですね、こう調べてみて、初めてこう、何らかのこう遺伝子検査をですね、最近はがん遺伝子パネル検査という形で、がん発症からですね、そこからこう遺伝子の検査につながる方もいらっしゃるので、あまりそういった特徴がない方においてもですね、その遺伝性腫瘍が見つかるというような、そういったケースも増えてきているという状況かと思います。
次に具体的にその主な遺伝性腫瘍を、いくつかちょっと代表的なやつについてお伺いしたいんですけれども、まずその遺伝性の乳がん、卵巣がんっていうのがありますよね、そのあたりを少し教えていただけますか。
遺伝性乳がん、卵巣がんに関しましては、まず原因遺伝子としては BRCA1、BRCA2 という2つの遺伝子が主に知られているものということになります。ただ、最近はその BRCA1 あるいは BRCA2 以外の遺伝子についてもですね、同じようなこう、いわゆるシグナルの経路の中でですね、変化が生じて、それで同じような、乳がん、卵巣がん、あるいは他の、膵がんであるとか前立腺がんであるとか、そういったもののリスクが高くなるというような、そういった病態も知られるようになってきています。
その遺伝子の検査は保険適用になっているんでしょうか。
BRCA1 と BRCA2 に関しては保険適用になっているという状況ですし、最近の、ホットな、我々の中での話題としましてはですね、やはりこの今年度 R8 年度の診療報酬改定の中でですね、未発症の血縁の方も含めてですね、遺伝子の検査 BRCA1 と2の検査がですね、保険適用になってきたというところが、この遺伝医療においてですね、今一番大きな話題となっていることかなと思います。
血縁者にも広がったということなんですね。
そうですね、未発症の方でも保険の中で医療が受けられるというような状況になってきたと
ついでにその今回の診療報酬改定で他にも何か大きなことはございますか。
はい、そうですね、まあ、ちょっとこの、遺伝性腫瘍自体から少しちょっと離れる話にはなるんですが、はいはいはい、まあ、がんゲノム医療で行われている、まあ、いわゆるエキスパートパネルですね、うん、まあ、こちらに関しては、これまで、まあ、エキスパートパネルが、まあ、必ずこう、まあ、専門家の意見を経て、うん、その結果をもとに、まあ、治療につなげるというような、うん、そういった流れがあったかと思うんですが、うん、まあ、そのエキスパートパネルの省略化というものも、まあ、一つ出てきまして、まあ、主治医の判断でそこのエキスパートパネル、遺伝子パネル検査の結果をもとにですね、直接治療につなげられるというような状況が出てきていると。
エキスパートパネルってなんか専門家の会議みたいなものなんですか。
そうですね、その、会議の中でですね、遺伝子の変化、まあ、どういった変化が実際にその病的と考えられるのか、一部は、まあ、いわゆる VUS と我々呼んでいますが、まあ、意義不明の変異というものも含まれている状況があるので、どの遺伝子の変化が、まあ、実際にその病気につながる病気の進展に関わっているのかという判断が出てきたり、あるいはその進展に関わっている遺伝子の変化の中でどういったものが治療標的となってくるのか、そういったものを判断するのがそのエキスパートパネルということになりますし、あとは先ほども少し申し上げたその遺伝子パネル検査の中で遺伝性腫瘍が分かるような、そういったケースも中にはありますので、まあ、そういったものに関してですね、しっかりとエキスパートパネルでこれまで評価をして、でそれをこう主治医に返してですね、その主治医はその結果をもとに実際に治療につなげる、あるいは遺伝医療につなげるといったような対応を取っていたという状況です。
プロセスが簡略化された
という、そうですね、そこのプロセスが簡略化されたということにはなるんですが、逆にその結果としてやはり主治医の先生方がそういったバリアントの評価であるとか、あるいは遺伝の可能性というところを評価する、そういった状況が出てきますので、まあ、各担当医の負担は増えたという状況はあるのかなと思っておりました。はい、
次にそのリンチ症候群というのはどういうものなんでしょうか。
はい、ありがとうございます。リンチ症候群も、遺伝性乳がん卵巣がんと同じくですね、いわゆるがん抑制遺伝子の変化によって生ずるものになります、まあ、特にその中でミスマッチ修復遺伝子と言われるような、まあ、そういった遺伝子の中でこう変化があって、まあ、疾患発症につながるというものになります、まあ、特にですね、リンチ症候群の場合にはやはり、大腸がん、あるいは、婦人科系で言いますと卵巣がん、あるいは子宮体がん、そういったもののリスクが高くなりますので、まあ、そういったものについてのサーベイランスを行っていくということが我々対応として行っていることになります。
関連で家族性大腸腺腫瘍というのもあるんですか。
はい、はい、そうですね、まあ、家族性大腸腺腫瘍、まあ、これも大腸がんのリスクを高めるもう一つ大きな遺伝性疾患の一つということになりますが、まあ、こちらに関しては、まあ、まず原因遺伝子としては APC という遺伝子の中で変化が生じて、それが大腸の中にたくさんこうポリープを作るようなそういった原因になりまして、そのポリープの中から、まあ、いわゆる多段階発がんとして、まあ、がんが発症するということが知られている、そういった疾患になるかと思います。
次多発性内分泌腫瘍症ってあって、はい、1型となんか2型がありますよね、はい、そのあたりをちょっと教えていただけますか。
はい、まず多発性内分泌腫瘍症1型に関しては、はい、原因遺伝子としては MEN1 という遺伝子が、原因として知られております、うん、同じくこちらも、上染色体顕性の遺伝形式を取る疾患となりますが、はい、主に、まあ、下垂体の、まあ、腺腫であるとか、うん、あるいは副甲状腺の機能亢進症であるとか、あるいは、まあ、膵臓をはじめとする、まあ、神経内分泌腫瘍、まあ、そういったものの発症のリスクとして知られているものということになるかと思います。
わかりました。
はい、
あとお子様の病気で網膜の腫瘍がありますよね、はい、そのあたりを教えていただけますか。
はい、まあ、網膜が細胞腫という、はい、まあ、疾患病態がありまして、うん、まあ、こちらに関しては、まあ、偏眼性の方と両眼性の方で、大体偏眼性の方が2に対して、両眼性の方が1ぐらいの発症率ということで知られているものですが、うん、はい、まあ、両眼性の方の場合にはもともと非常に稀な疾患ですので、うん、やはりまあ遺伝的な背景があって、うん、まあ、それをベースにまあそういった疾患発症に至るというようなことが知られている方になります。まあ、原因遺伝子としては RB1 という遺伝子が知られているというものになります。
次にそのリー・フラメニー症候群というのがあるんですか。はい、私はあんまりよく知らないんですが、はい、そのあたりを教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。リー・フラメニー症候群はですね、まあ、がん抑制遺伝子の中でもすごく中心的な役割を担っている遺伝子ですね、うん、TP53 という遺伝子において、うん、まあ、変化が生じてそれが疾患発症に関わるというようなものになります。うん、まあ、コアな腫瘍として、一つは、まあ、女性の乳がんですね、そういったものも入ってきますし、うん、まあ、それ以外にこうあまりこう効かないような、まあ、希少 腸がんとされるような脳腫瘍であるとか、あるいは肉腫、骨肉腫、あるいは軟部肉腫といったようなものの発症リスク、あるいは小児期ではですね、副腎皮質腫瘍とかですね、そういったものの発症リスクにつながるということが知られている、そういった病気になります。
とは先生方、遺伝のカウンセリングを結構やられていると思いますが、はい、その辺の状況を教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。まあ、やはりそういった遺伝的な対応を進める上で、やはりですね、皆さん、そういった疾患発症に関する、やはりそういった病気へのこう不安とかですね、やっぱりご家族への影響とか、そういったものを大変心配されるような、そういった状況があります。ですので、そういったところをですね、しっかりと心理、社会的な支援ということで、サポートしながら、その中でこう、ご本人、あるいはご家族に、適切にその中でこう、正しい情報を知って、正しくこう判断いただけるような、そういったサポートをするのが遺伝カウンセリングということで、我々、対応を進めているものとなっております。
最近はなんか、遠隔でもカウンセリングができるようになったって、ちょっと聞いたんですが、はい、そのあたりはいかがですか。
はい、ありがとうございます。ちょっと今のところでですね、はい、遠隔でできる疾患というのが、ちょっと実は限定的なところがありまして、実は遺伝性腫瘍に関しては、あまりこう、そこでこう、対応ができないような、そういった状況にはなっています。ただやはり今後はそういったところで、遺伝医療というのもですね、大事な側面と思いますし、やはり特に、東京ではそこまで影響はないかなと思うんですが、やはり各地方によってはですね、やはりなかなかそういった専門の施設もないという状況はあるかと思いますので、それを考えるとですね、やはり遺伝性腫瘍においても同じような遠隔遺伝医療がですね、受けられるような体制が作られるというのが理想かなと思っております。
最後にその患者会とか、このあたりも重要だと思うんですが、はい、教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。先ほど、個別の疾患として挙げていただいたようなものに関しては、おおむね、そういった患者会、家族会というものが立ち上がっていて、総合援助というか、そういったものをしているような、そういった体制は組まれているのかなと思いますし、そういった方々との、連携の中でですね、やはり、遺伝医療として進んできているという部分もありますので、我々は、そういった学会単位、あるいは、個別のその、国立がん研究センターの中でも、そういった、患者さんとのつながりを持ってですね、そういった医療に携わっているというような、そういったことをしております。
平田先生、本日はどうも貴重なお話をどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズがん医療の最前線、がん克服を目指しての16回目、遺伝性腫瘍への取り組みと題して、国立がん研究センター中央病院遺伝子診療部門長平田誠さんにお話しいただきました。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。